愛媛大学研究室からこんにちは。
このペットボトルの水はそのいつどこで作られましたか、
は
い、で学生はペットボトルの例えば製造年月日とかあの富士山の水とか、そういう答えますよね、
はい、
じゃあその今日の水道水は一体どこからか、大抵まあ石手ヶ玉っていう学生と、井戸水っていう学生といいますけど、はい、で実はねこの答えは40数億年前の 水なんだよと。それがもう一回も変わってなくて、はい、でずっと要するに何十億回何百億回ですね大体ね、はい、1年に、40回大体水入れ替わってるので平均しますよね、
地球上の
水が、
はい、
だから40回、雨になって蒸発して雨になって蒸発してって大体年間40回繰り返すんです、
はい、
でそれの40億倍なんです
。あ
もし水のこう分子一個一個の履歴を調べられたら、多分そのペットボトルの中にこの恐竜の飲んだ水も入ってるだろうし、1週間前の誰かが飲んだ水も入ってるだろうしっていうような話をから始めるんですけどね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は農学部地域環境水文学研究室の高瀬啓二教授にご出演いただき、高瀬先生のプロフィールや水文学という学問について伺います。
先生、スケールの大きなお話ですね。はい、今のスタジオにもコップ一杯の水があるんですけれども、
はい、
言ってみればこの水も40何億年、
そうですね、まさにそうですね、
前の、
はい、
分子レベルで見ると、
はい、見てみたいです、
ね、見てみたいですね。いや、見てみたくない気もするんですが確かに昔その恐竜が水浴びしたような水もこの海にはそのまま残ってるっていうような話を聞いた覚えがあるんですが、自分がこう手にしているペットボトルの水だとかコップの水っていうところまではあまり考えたことがなかったです、
はいはい、
こういったことを考えるのが水文学と。
そうですね、はい、まさに水文学。
水文学という言葉を私今回初めて聞いたんですが、天文学があるように、
はい、
その水のこロマン感じさせるような、
はい、
先生、この水文学に惹かれたのはいつぐらいですか？
私ちょっと大学1年留年しておるもんですから、
はい、
留年してる時に読んだ本の中に、
ね、
そういう水資源あるいは水の不思議が書かれてまして、
はい、
でそれが、まあ、やはりきっかけですね。
石油から水っていうものに資源が変わっていくんじゃないかっていうようなことが書かれてあった、
はい、あ、そうですね、はい、
これがまた先生のこう、
はいはい、
進路といいますか、はい、動かしたんじゃないですか？
動きましたよね。
動きました、はい、やはりこう身近な水っていうものもっと目を向けてみようと。
そうそうですね、はい、
思うきっかけだったんですか、は
い、ただその水文学の奥深さを知ったのはやはり大学院へ行って、
うん、
いろいろ水の研究をし始めてからですけどね。
あ、そうですか、はい、先生ご出身は福井ということで、
はい、
福井は日本海に面していて、
はい、
水は豊かなところなんでしょうか？
私の生まれたのは福井県大野市という、
はい、
愛媛県でいうとちょうど、まあ、大洲のような位置的にですね、
はい、
位置的に、まあ、盆地ですし、
うん、
まあ、そういう意味で日本の百名泉地下水の、愛媛県は西条市有名ですけど、
はい、
私の田舎も一つ、
その
百名泉の一つですので、はい、地下水には恵まれてましたね、
はい、
ただ残念ながら非常に地下水が、はい、低下して、
うん、
今その環境的な問題結構話題になってるような地域ですけど、
その当時というのは先生やはりそういった水に関する学問を勉強したいなというふうに思ってらっしゃったんですか？
いいえ、全然夢にも
夢にも
思ってなかったですね
今ではどっぷりですけれども。
そう、どっぷりですね。
ちょっと伺ったところによりますと、
はい、
お父様は、
はい、
人と関わるよりは生き物と関わることを勉強したらというようなアドバイスがあったそうですけど、
はい、そうですね、いや今でも覚えてますけどね、
ええ、
まあ、大学、まあ、高校でいろいろ勉強して大学どこへしようかという、
はい、
まあ、学部を決めるときにですね、
ええ、
はい、父親が経済なんかもいいけれども、うん、まあ、銀行マンになってあるいは、
うん、
企業ですね、
はい、
行って いろいろ人との付き合い苦労するよりももう生物相手でっていうようなことを言われましたね。まあ、それが一つのきっかけではありましたけど、ね。
じゃあそういったあの息子は、まあ、生物だとか自然に興味があるんじゃないかなというのをお父さん見抜いてらっしゃったんですかね。
どうですかね。あの父親がそもそもがあまりこう人付き合いうまかったとは思えませんから、
あら
そうかもしれませんね。
そうですか。おやすみ。いやでもあの高瀬先生ご自身は、
はい、
ひた懐っこい笑顔をされて
ありがとうございます。
ごめんなさい教授にこんなこと言うのも失礼なんですけれども、あのつい話しかけたくなるような素敵なお人柄なんですけれども、でもあの先生がそういうアドバイスも受けながら進んだ道が農学部で、
あ、はい、
京都大学の農学部でいらっしゃったんですが、その時はまたなかなか勉強しようと思っても、
はい、
しづらい時代だったという。
そうでしたね、はい。まあ、あの今思えば非常に有意義な、ね、うん、4年間5年間でしたけど、
はい、
あのとにかく、ちょうど東京大学のなかった受験のなかった年ですから、でいきなり、入学式がその昔の全教頭の乱入で途中で中止になったりとかですね、
はい、
だから私は入学式知らない、卒業式知らないっていうてか知らないというよりも出たことがないという。
本当に入学してたんですかね。
そうやって言われればでもまあ本当にじゃあ、なぜ大学で勉強するんですかとかですね、いろんなことやっぱりね友達から問われたり、
はい、
自問自答したりとかで、すごく今の私にとっては非常にね、うん、貴重なというか非常にまあ今の私のその基礎はあそこにあるようには思いますけどね。
水に関する学問というのはきっと水文学だけではないですよね。いろんなあの分野からその水というものを水というものにアプローチしている学問というのは多いと思うんですけれども、はいはいはい、その中でも先生やはり水文学だったんですか。
そうですね、あの水理学という、まあ、いわゆる水の物理学のアプローチをする研究部分もありますけれども、はい、まあ私にとってはあまりなんかそのリジットなというか厳格な学問体系というのは私の肌に合わないので
、はい、
水文学はそういう意味では、まあ、もちろんそういう物理学とか数学も使いますけども、
はい、
あの非常にまあもう少し夢のある範疇でしたからですね、うん、非常に興味あの持ちましたね。
あの調べてみましたら雨ですとか雪、河川の水、そして地下水などの量や流れを測ってその水の循環を地球レベル地域レベルで考える学問、はいはい、
そうです
とっても身近ですよね。
そうですね、身近ですけどなかなか気がつかないし非常に測ること自体が難しいという、ヒートアイランドという、
はい、
あれは実は、まあ、非常に町が汗をかかない体質になっている、
町自体が
自体がね、
はい、
コンクリートにして覆ってしまって、うん、あるいは緑をなくして汗をかかないと人間
体温調整ができないですよね。
それと一緒ですから、そういう意味では蒸発を通じて、はい、その気象環境とか地域の環境にすごく関わってますですよね、
うん、愛媛にやってきたのが30年前、
う
ん、
そうですね、
30年以上前ですか、
はい、昭和54年ですから、はい、何年も前ありますか、ね、
もう30年以上は、
そうですね、32年目ぐらいですかね、
それからも愛媛の水を研究ずっとしてこられてるそうなんですが、はい、
そうですね、
じゃあ愛媛の水に関することなら雨に関することなら大抵のことは
いやいや、そこまでは言ってないかもしれませんが、まあ、あのかなりのところは、まあ、調べさせていただきましたから。
そういった中で先生が始められた当初と調査の目的自体もこう変わってきているとお考えになっているようですけど、
はいはい、そうですね、はい、私がまあこちらに赴任した直後は、はい、まだ愛媛県内では四国カルストで放牧装置を作ってました、
うん、はい、
やっぱりあのご存知のように四国カルストはブナの原生林があったりですね、でそういう中でもまあ気を切りながら食料生産が行われてましたし、うん、から大洲なんかですと山を切り開いて畑にして、
はい、
でお百姓さんがそこで新しくその営農をし始めるというような、そういうあの農業食料生産と関わるような部分での水の研究でした、うん、で四国カルストですと、はい、まあ、森林を切ることによって、水の出方が特にその水源関与機能ですよね、
はい、
がどのように変わるのかとか、 それから、まあ、大津のそういうところですとやはりあの木を切って畑にしますので雨の出方がすごく急激になって、
はい、
で下流に土砂が流れたりとか、うん、下流に洪水をあの及ぼしたりとかでそういうものをどう防止するのかとかですね、うん、そういう研究でしたけども、まあ、最近はむしろ環境的な要素ですね、うん、農業とか森林を持つ環境に対するあの役割等のその調査に移行していってるというのが、まあ、一つの流れになっていますね。
雨が降るにしても山に木がある方がこう雨を蓄えてくれるようなイメージがあるんです。こうあの緑が生い茂ってる、うん、で例えばあまりこう木がない山にはなんとなく水はないんじゃないかと。
そうですね、はいはい、
それはイメージだけで多分先生が研究されるとまた変わったデータが出てくるんですよね。
そうですね、まさにね、一つは例えば木がありますとね、
はい、
降った雨は木の葉っぱについて、
はい、
で地上に落ちずに川に流れ出ずにそのままもう一度大気に戻りますよね。大気に、
はあ、
そうするとじゃあそれは本当に水源観葉機能にとってプラスなのかというと逆ですよね、はあ、なので手に入れられない、葉っぱについてそのまま大気に戻ってしまいますので、
はい、
そうするとその観点からすると森林というか木の数は少ない方がいい、
うんうん、
だけどじゃあそれだけで今度は下の土壌が育つのですか、
はい、
っていうやっぱり一番適正なこう森林の規模なりあり方があるんだと思ってるんですよね。ただそれは明らかにはなかなかされていない。
山ばかりじゃなくてその平地にも観葉の機能というのはあるんですよね。
もちろんありますね、はい、
こう田植えというのがまた随分関わってくるようなんですけど、
はいはいはい、まあ、日本全国のいろんな地下水 の調査をのデータ見ましてもね、
はい、
まあ、一般的に日本の平地、まあ、平野部の水田というか地下水は4月の終わりから5月6月にかけて、まあ、ずっとこう上がり続けてきて、
はい、
一般的にですよ。で7月8月ぐらいが非常に安定して、
はい、
で9月ぐらいになるとまた下がり始めるという、まあ、あの全体的にそういう傾向なんですね、
うん、
で、まあ、そういうことをこう考えると日本の場合梅雨が6月7月ですので、はい、あの雨と関係しているように見えますけど実はもっと関係が深いのは水田に水が張ってあるか張っていないか、でこれから水田水張りながら田植え始まりますので、はい、この時期から地下水がずっとこう上がり始めてという、でそのおかげで、まあ、地下水を安定的に使えるというのは一般的な流れですよね、
はい、雨ばかりじゃないんですね。
そうですね、はい、まあ、都市化すれば地下水への関与量が減って逆に都市化によって地下水の利用量が増えるという、うんうん、要するに負の循環が始まって地下水急激に下がるというのは多くの地域で見られますよね。多分
雨が染み込む畑そして水田を守っていくということがこの地下水を守る。
そうですね、はい、まあ、地下水だけではなくて、まあ、水の循環そのものをね、はい、守る一つの方向なんでしょうね、
うん、その取り組みが重要になってくるんですね、はい、次回は地下水についてそしてバーチャルウォーターという考え方について伺います。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部地域環境水文学研究室の高瀬啓二教授にご出演いただきバーチャルウォーターという考え方などについて伺います。お楽しみに。